ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第121回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで今日も、前原くん来てもらっていろいろ話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
前回がね、すごくこうボリューミーな感じで、たくさんいろいろ話して
どうしても当事者なのでね、いろいろ聞きたくなってしまうところありますよね。
らしいね。まあ当然その、まあこの、我々ね、二人 MC で言えば、まあ僕はもう友達がほとんど、学軍時代の友達ほとんど僕中級部なんで、よくそういう話も、友達時代で聞いてるし、で、当然、春日はね、春日で、まあ留学に行ってておらんかったとは言え。
一緒にやってますからね、サウナ1年は。はい。
やっぱここね、どうしても聞きたくなるし、結果長くなるっていうね、このが前回だったんですけども、ね、
はい。
はい。ただ今回は、まあ、毎回恒例ですね、これも、次何したいんっていうね、ところなんで、まあ、3年、ないし5年ぐらいを見据えて、こう、今からですね、こう、どういうことをしていきたいか、まあ、当然今の仕事があるわけなので、今の仕事をベースにしながらなっていくのかなとは思うんですけども、どうですか、この直近、足元の、まあ3年、ないし5年ぐらいの、こう、目標みたいなのって何かありますか？
今いろいろ考えてることもあって、一つ、まあ、ざっくり言うと、二つかな、あって、一つは、その、サッカー界に、まあ、サッカーコーチの、価値を高めたいなっていうのは一つ。具体的に何っていうとなかなかまだ難しいところあるんだけど、今やっぱりこう、最初の第1回目かな、話に出たみたいに、その休みがなく、グラウンドで立っててとか、そういう印象で出て低賃金で、お金もあんまもらえない中やってるっていうような印象がやっぱり、実際まあ現実そういうところが多くて、そうじゃなくて、やっぱりこう、まあ、自分の指導者としての価値を高めるためにも、きちっとこう、限られた時間の中で、きちっと、要はまあ、面と向かってこう、立ち会ってる子たちに対して価値あるものを提供してあげる。っていうことがきちっとできるような職業。っていうふうに、まあ、いきたいな。まあ、一つは、やっぱりこう、まあ今、サッカーコーチやりたいって言ったら、こう、資格がなくても、まあ、ちょっとサッカーかじってれば、まあ、その辺のお兄ちゃんでも教えられるような感じの、まあ、職業になっちゃってるのかなっていう、印象もあって、まあ、こうじゃなくて、そこ、お金も支払われるような状況で、指導者としての価値を高めたいなっていう、ところが一つ。でもう一つは、その、やっぱり子供の、とか、特に育成年代は、選手とまあ同じ、まあ、時間、時間っていうのは僕はちょっとまあ寿命だって思ってるんで、それぐらい価値があるものを共有させてもらうん で、でその中でこう、ちゃんとしたこう、育成、サッカーの育成システムっていうのを、作っていきたいなっていうのが一つあって、で、今、サッカー界もこう、現場にいるその担当コーチの感覚で、指導したりとか、じゃあこの試合終わったから、じゃあその試合踏まえてこうしよう。それはまあプロの世界で当たり前なんだけど、じゃあ本当にじゃあ小学生のこの学年のこの時期に、それを伝えることが必要なのかとか、一番もっと必要なことあるんじゃないかっていうところも、結構深掘りしてって、要はまあ学校のあの、カリキュラムみたいな。数学でちゃんと足し算から教えて、引き算やって、掛け算割り算で分数が入ってきてとか、ちゃんと順序立ててこう指導できるようなシステムを、サッカー界でも一つなんか、要はベースとなるものは作れるんじゃないかなっていう。それがある中で、各コーチの臨機応変さとか、まあ担任の先生がっていうのと一緒で、っていうのは一つやれるんじゃないかなと思ってるのが二つ。
なるほどね。
その二つをちょっと。
なるほど。でも今のすごい聞いてて感じるのは、やっぱりタクのやりたい、その指導者っていろいろあって、さっきプロはそれでいいっていうこともあったんだけど、やっぱりやりたいのは育成年代の指導なの。
そうだね。やっぱり、育成年代、多分、その前提として、 って、やっぱ自分の中でサッカーが好きっていうのと、あと子供が好きっていう、この二つがあって、で、そういう意味ではやっぱり、まだ高校生までかな、の中で、こう、要はやっていきたいなっていうところがあるかな。
なるほどね。その、もちろんサッカー好き、子供が好きはあると思うんだけど、タクが感じてる育成年代を指導するから感じられる面白さとか、やりがいみたいなとこっていうのはどういうところになるのかな。
やっぱり、そう、やっぱりこう、素直な子が、にこう、すごい多いっていうのを今、指導してるとかあるのもあるけど、やっぱりこう、1年間とか1ヶ月とか1週間スパンでの、いろんな部分での変化が大きい。すごく、あるかな。それでその、なんていうの、その、笑顔になることがすごい多くて、まあ、できたとか、逆もある。だけど、その悔しい、まだできないとか、また失敗しちゃったとか、そういう姿を見てて、やっぱり、その、大人になると、スポーツやってた、まあみんなでもわかると思うんだけど、その感情を込めてなんかこう、よっしゃーみたいな喜びを表現したりとかっていう場面がすごい減ってきてて、だけど、スポーツとかってそういうのがやっぱりこう、この前のワールドカップもそうだし、ミニキもそうだし、俺ってやっぱスポーツの魅力だなと思ってて、そういう現場をその子供の時にすごいいっぱいそういう喜怒哀楽を表現できるような場面をすごい作ってあげられる、まあ、やっぱり小学生、中学生、高校生の年代にとって大事だなっていう、すごい感じてて、
なるほどね。
そういうの一緒に共有したいなっていうのが。
なるほどね。やっぱそこのなんか、まあ自分自身がさ、ね、第2部で聞いたけど、なかなか厳しい、環境でずっとサッカーをやってきたっていうところも、やっぱそこの、今の思いにつながる背景として感じる部分ってあるのかな、
そうだね。かなり大きいかな。逆に、それで多分サッカー嫌いになっちゃうような、も多分、自分と同じような、場面にあった時に、いると思うんだけど、そこで逆に、自分の場合はもうそういう風にならないように、サッカー好きで、ずっと続けられる、ようにっていう、逆にその状況も今は感謝してて、そういうのがあったからこう今、自分はサッカーの指導者として現場に立てて、子供と接することができて、職場にも行けて、いろんな仲間ができてってあるから、逆に反面教師じゃないけど、まあ、そういうふうにな思いをする子が一人でも減れば、逆にサッカー好きでこう大人になってくれる子がいっぱい増えればいいなっていう思いが強いかな。
なるほどね。じゃあちょっとさっきの二つのところに戻るんだけど、結構大きな、なんかシステムを変えたり価値を上げていくっていう、結構大きな、くくりの話だったと思うんだけど、実際やっぱ10年やってくる中でそこに対するやっぱ課題感っていうのは、タクは、まあ実際その指導、その仕事をやってるわけだけど、本当にやっぱ肌で感じる部分あるんだ。そのカリキュラムがもうちょっと統一されたものがあればとか、っていうのは、やっぱどういう時にそういうことを感じるのかな。
実際、今、うちの会社でそういうカリキュラムっていうのを一つ作って、まあ、ブラッシュアップ毎年しながら、こうそれと、その通りにこうやってみてる中で、やっぱり、まあ、スタートだから何事もそうだけど、じゃあこれは、それでいいと思うんだけど、その、うち独自の、やり方にやっぱりなりがちっていうか、多分もっといろんな考え方があって、今自分が知ってる知識の中では、あ、これが一番いいなとか思うけど、それがじゃあ環境が変わったりとか、子供が変わったり人数が変わったりとかした時に、じゃあ同じようにやっていけるのが一番いいのかって言うと多分そうじゃないから、ただこう一つ叩き台として、まあ、考え方の一つとしては、こういうふうな形ではできるのかなっていうのはあるけど、やっぱりもっといろんなチームのこととか、環境状況も、ことも踏まえた中で、何かこう、本当に学校のカリキュラムもすごいイメージするんだけど、ある程度どんな人でもこれに沿ってやれると、子供がある技術を習得したりとか、成長していく一つの助けになるっていうようなこう、できないかなーっていう、そこはちょっとでもやっぱりもっと知識がないとわからないなっていう部分が。難しいな。
そうだね。この集団スポーツだからね、なかなかね、そこがあるかなっていうのは感じるんだけど、川沢は実際そういうところを実際、まあ高校のね、カリキュラムを作ったりするような立場の方ですけど、
うん、
その競技ごとに合わせたそういうものを作っていくっていうアイディアとか、そういうことっていうのは実際どうなんだろう、可能なのか、どこら辺に難しさがあるのかっていうのは、川さんなりの意見があれば。
そうですね、まあ、まあ、学校の体育の話だけで言うと、
うん、
まあ、その今、特に球技の方は、その個別の技能を教えるっていうよりかは、戦術を教えようと、うん、戦術の中で求められてくる技能があるから、うん、まあ、その戦術をベースにしながら、その技能を教えていこうっていう風なスタイルでやられるのが、うん、特に、まあ、いわゆるゴール型、ハンドボールだったり、サッカーだったりというのは、一般的になってて、
うん、
よくなんかこう、ステレオタイプな昔ながらの体育の授業で、うん、エンジン組んでパスやって、
はいはい、
トリカゴやってみたいな、でこうインサイドキックがこうでアウトサイドがこうでみたいな感じの授業っていうのはあんまり、まあ、いい授業としては言われてないような感覚があるから、
うんうん、
ただ一方でその技能と、
うん、
まあ、技能とそれから戦術とってやっぱ両方どっちが大事ってわけじゃなくて両方大事だから、
うん
うん、そういうものをやっていく必要がある中で、
うん、
どうしてもこう一斉に指導するっていうところから体育の授業ってどうしても技能中心になりがちだし、
うん、
球技以外もその戦術を教えるっていうことの、
うん、
なかなかできてなかったりするしで、まあ、現場の課題っていうのは結構たくさんあります。でカリキュラム作りというかそのまあ指導の順序だよね、うん、何をどこまでどういうふうに教えるかっていうところだと思うんだけれども、
うん、
多分それはこうぶっちゃけその統一されたものっていうのはそんななくって、
うん、
やっぱりその各学校だったり自治体とかがこうまあ僕みたいな大学の人間だったりとかとこう協力しながらこうやってるところは年間の指導計画組んでそれを3年間あるいはこう4、まあ小学校の中学年まで、はいはい、小学校の小学校からこうまあ中学校2年生までみたいな感じでこう発達段階に応じて作っていくような感じが多いかな、
うん、
だからその、
なるほど、
うん、実際やってみて、で、こうしたなんかまあ、自分で自分が専門家ってのはあれだけど、
うん、
なんかそういうな、はい、いろんな話をしながら、その目の前のいる子たちのことを想定しながら作っていくっていうような、やり方になっていくとは、うん、思います。あんまりこう、そう。ただ、その、一方でその設計図。こういう風な考えで作っていきましょうみたいな設計図は、全然作れると思うし、
はいはい、
で、僕もそれを目指して今、いろいろやってるところもあるので、
なるほど。
何かこうね、その、少しでも力になれればいいなと思いながら、話聞いてました。
面白い。
そう、設計図作れたらできるから。
それ、今の聞きなので、今は学校体育っていう側面で来たんだけど、カートは他方、柔道の指導者っていう、立場もあると思うんだよね。柔道界的にはその辺ってどういう風になってるの？
その辺っていうのは、
そのカリキュラムっぽいものがやっぱりあるの。何歳までにはこういう技ができるようになりましょうみたいな。わかりやすく言うと。
ないね。俺が作るとしたけど。
まあそのカードを作ろうと思うのはタクと同じような問題意識をやっぱ持ってるのそこに対し。柔道というまあものの価値とか競技力を上げていこうと。
当然そこもあるし、まあ柔道で言うとやっぱりそのいろんな思いを持ってる人がいて、肯定的なことを思ってくれた人は確かにたくさんいて、体が強くなるとか、
うん、
こう、それこそこう、ごめんなさい、ありがとうが言えるようになるとか、
うん、
人の痛みがわかるとか、
うん、
肯定的な思いがある一方で、うん、危ないとか、暴力的だとか、
うん、
すごいこうネガティブな意見もあって、特にね、
うん、
技で実際相手を投げるわけだよね。
うん、
で目的はその相手を制圧する。別に痛めつけるとかじゃなくて、
うん、
まあ、戦いの中で相手を制圧するっていうのが一番の柔道の目的なわけで、やっぱそこには多少危険が含んでると。
うん、
その危険があるんだけれども、それを継続して何年か続けていくことで、やっぱりそのいい効果というかメリットもたくさん味わえる。
うん、
でもその初っ端、はい、入り口が危険だから。
なるほど。
その危険をこう、どう、取り除くかというか、その危険なんだけれども、こうしたら大丈夫だよって、こう、なんだ、安全な道筋を作っていく。そのマップを作っていくっていうことを今、自分の授業と研究通しながらやっていて、だいぶね、うん、だいぶいい感じでできてきて、うん、ただやっぱり柔道のその長い道のりだから、
はいはいはい、
うん。少ししかまだできてはないんだけれども、だいぶ、その本当に同じような思いで、僕も、
なるほど。
道筋を作っていってるっていうのはそういうことはしてます。い
や、なんかタグはめちゃめちゃ感心しながら聞いてますけど、なんかこんな話を聞いてどうですか、率直に感じるものでしょう。
いやー、面白いね。 や、本当になんか、要はまあ、本当に子供、今現場でこう、うん、お互いこう対峙してる子供をこうイメージしながら、
うん、
この子らのその将来像っていうか、
うん、
を見ながら、まあ、実際サッカーもその危険な部分、特に低学年とかは、
うん、
メニューとかも、だからこそ、やっぱり資格とかも含めて、ちゃんと指導できる人が低学年とか絶対見るべきだなってい
う
のは、自分の中ですごい思ってるんだけど、
うん、
その辺もだからサッカーまず楽しいってところからの道、ちゃんとしたその道とかを、設計図としてこう作ってあげたいなっていう、
うん、
もっとこう、いろんな子が、
うん、
に触れられるし、
うん、
そこからまあ、プロになる選手が出てくれば、まあいいだろうし、
うん、
サッカー好きでこう、プレーするのも好きだけど、見るのが大好きって子もいっぱい出てくるだろうし、
うん、
そういうのがこう、いろんなスポーツ界でこう出てくると、その中のサッカーはちょっとこう、いろいろ、まあ今実際その問題とかも、
うん、
例えば小学生やりすぎだとか、
うん、
本当に、
うん、
家族の時間もなく土日ずっと一日中サッカーしてるとか、
うん、
そうだ、
家族の時間取るのも絶対大事だから、
うん、
いや、間違いない、本当にそれは。すごく
ある意味ね、柔道は先進的にその小学生の全国大会を廃止するっていうような動きをかけたりっていうことをまあやってるわけだけど、まあそういうことも含めてかな、今の拓の発言は、その小学校やりすぎっていうのは、そういう、まあある種思い切ったことがあってもいいんじゃないかなっていうことも含めて感じるってことなのかな。
そう。やっぱりその、成長痛とか、怪我とかもそうだし、小学生の時に、やっぱやりすぎ、じゃあ自分もそうだと思うんだよね。
うん。うん。うん。
サッカーやりすぎてやっぱ体も大きくならなかったし。
うん。うん、
うん。そういうところも含めて、まあ本当に、小学生の時にこんだけいっぱい試合するのが必要なのかとか、
うん。うん。
含めて、なんかその辺もちょっとこう、こういう風にするのがいいよ。大学でちょっとコーチングで学んだとこもあるし、
うん。
やっていきたい、作りたいなっていうのがあるかな。
なるほど。で、ちょっとせっかくだから、タクがよく聞きたいなと思ってることがあるんですけど、まあ、さっき最初、一番最初さ、サッカーの指導者になるなら、高校の先生になるっていうことで、ある意味こう、まあ、高校サッカー、サッカーだとよく言われる、その高校サッカー出身とクラブチーム出身みたいな話とかがよくあると思う中で、タク
は
今、まあ、学校の教員免許もちろん持ってるけど、クラブチーム、言うたらプロ指導者。指導をメインとしてやる世界でやっていくっていうふうに言うところにいると思うんだけど、そのクラブチームだから、そこにまず違いがあるのかっていうことと、違いがあるとしたらどういう、まあ、部分で違ったり、どういう価値があったりみたいなところっていうのは、どう実際感じ、まあちょっと中学生だとちょっと難しいかもしれないんだけど、まあこの辺は何か思うことってあります？学校部活とクラブチームっていう。
どうだろうな。まあ一つ、まあ、これが、回答になってるかわからないんだけど、
うん、
自分が教員じゃなくてサッカーコーチをやろうって卒業の時に思った理由が、
うんうん、そこも聞きたかった、うん。
学校の先生の一番の仕事って、
うん、
やっぱり授業とか、
うん、
学級経営とか、
うん、
学級の部分をやったり、本当にだから、そこがメインであって、
うん
プラス部活っていう、
うんうんうんうん、
ところがあるなって、やっぱ教育実習に行って大きく感じて、
うんうん、
それで自分が一番やりたいことってなんだろうってこう、その時に思った時に、
うん、
自分はサッカーと子供が好きっていう、ところだったから、
うん、
じゃあサッカーを通して、子供と、やるのはやっぱサッカーの指導者だよねって思ったのが、あるから、
うん、
実際やっぱ高校の先生もだから、結局は一人の学校の先生だから、部活をやることがまあメインじゃないっていうか、
うん、
私立だとまたちょっと別な部分がちょっとあるのかもしれないけど、
うん、
その部活を強くすることで高校がっていう、
うんうん、
それで高校に雇われる人もいるだろうから、
うん、
そこはあるかもしれないけど、まあ、指導者側で行くとやっぱそこに大きな違いがあるんじゃないかなと。
うんうんうん
思うかな。
なるほど。
答えになってるかわかんないけど。
その逆に言ったら子供たちが集まって、じゃあよくさ、言われる話で、だんだん変わってきてるかもしれないけどさ、クラブチーム出身者は上手いんだけど、メンタルが、みたいな話とかが、まあ、よく言われるわけです。言われてきたわけだけど、実際の指導現場に立っている身からしたら、そのあたりの、まあ、ある種のクラブ チームに対する批判的な目だけど、これらどういうふうに感じてるのか、寿司。
あ、なんか、
うん、
どうだろうな、そこ、
うん、
多分、どこに焦点を当てるかかなと思ってて、
うん、
あの、クラブによっても違うけど、やっぱ、うん、学年のくくりがなく、一、うん、つのチームとして動いてることが、やっぱクラブチームの場合は多いから、
うん、
上下関係が緩いっていう、
うん、
ところが、一つ多分部活とは一個違って、
うん、
まあ、自分もまあ小学生の時クラブで、中学校で部活入った時に、やっぱ先輩にさん付けしないといけないとか、
うん、
で、なんか、よく、まあ、体育あるあるのなんかいろいろルールあって、で、一、うん、年生はこういう仕事雑用しないといけませんよとか、
うんうん、
で先輩のなんかバイクをこうやって綺麗に並べてとか、
うんうん、
そういうのとかってクラブだとやらないし、
うん、
逆に自分のものをちゃんと自分でやりましょう。
うん、
であんまり逆にうちとかだと上下の、その、下の子を一個上の学年に上げてとか、基本今やってなくて。
おー、そうなんだ。うん、
ってなると、こう、学年ごとでこうやって動くから、
うん、
先輩後輩の関係とかがないっていうのが、やっぱり一番大きな、
うん。
技術的な部分とかは、やっぱり、まあ今、千葉県で指導してるから、こそ思うのは、うん、やっぱクラブと部活だと、もう、かなり差がつく。
うん。
で、実際今、部活もこの移行。
うん。地域移行ね。うん。
移行っていうふうになってきてる中で、こう制限がかなりかかってる中で、どうしたってやっぱプロの指導の人がやるのと、
うん、
部活の先生がこうなかなかこう時間一生懸命作って部活の指導して、でも長い時間やれなくて、っていう中でいくとどうしても3年間で大きな差がつく。
うん、
だから技術的にはやっぱりこうクラブの子の方があるけど、
うん、
そういう礼儀とかっていう部分でいくと、ちょっとやっぱりこう、部活でやってた子の方がこうしっかりやる部分もあるのかなとか。
なるほどね。そこはどうしても、立て付け上そういうことは起こっちゃうし、とはいえ、まあ、よしあしはあるだろうし、でもだからって、タコのチームなんかも、そのある種挨拶とかね、そういうところも重視してるクラブさんとかも当然あるわけだから、中で
最近はね、
うん、
そう、そこもすごい増えてるから、逆に中学校の先生とこう試合するときに、
うん、
逆にすごい挨拶するような子がとか、うん、どこどこのクラブ、最近のクラブはそこの辺も言ってくれるからっていう先生もやっぱ、いらっしゃるし、
うん、
ちょっと話すとやっぱこうクラブとしてのあり方も、
うん、
親が変わってきてる。
ああ、なるほどね。
すごい。今まではずっと強いチームにとかところから結構指導者の中身を見たりとか、
うんうんうんうん、
そういう親御さんも多分増えてるのかなっていう。
なるほどね。
クラブも変わってきてるかな。
なるほどね。そこでやっぱ指導者が見られるからこそ、タクの一番言ったみたいにそのいい指導者。いい質の、まあ、何をもって質かっていうのはあるかもしれないけど、価値を高めていくっていうのはそこにつながっていくっていうような、
そう
なのかな。
うん。
じゃあまあ、時間がそろそろ来ちゃうので、最後にぜひお聞きしたいんですけど、まあ、タクは今後の人生としても、やっぱその指導っていう道ではずっとやっていきたいって思っているのかどうかっていうことと、もしそうだと考えるなら、最終的にはどんな、目指す指導者像みたいな、こういうことが伝えられるとか、こういうチームが作れるとか、わからないんだけど、そういうものがあれば、最後ぜひ教えてほしいなと思います。
そう。まず、まあ、今後もまあ、サッカーの指導者としてはやっていきたいっていうのは、
うん、
もこれは、もう生涯かけてやりたいなって思ってて、
うん、
もちろん、プレイヤーとしてもやりたいと思ってて、
うん
まあ、社会人でも今、筑波の OB チームでやってるけど、
うん、
体動く限りはやりたいし、まあ、それだけサッカーが好きだからっていうのはあるけど、
うんうん
まあ、生涯かけてやりたいなっていうのと、
うん
で、まあ、一つ、その大学卒業するときにまず思ってたのが、まあ、日本一の指導者になりたいって、うん、なるって思ってて、
うん、
なりたいというかなるっていう、ふ
う
に思ってて、ただ今その自分の中でその日本一の指導者ってなんだろうなっていうのを今、前を探してる段階で、想定だと30までにある程度なんか見えるのかなっていうのが思って指導者になったけど、
うん、
未だにちょっと模索してて、
うん
ただそこはブレないかなって。日本一の指導者っていう。
うん、
まあ代表監督なのか、いや、そうじゃない気もするなとか。
うんうん、
一つそこで思ってるのが、うん、やっぱりこう自分が見た子たち、
うん、
やっぱ、評価するのは他人かなって思ってて、
うんうんうん、
で、そこの見た子たちが、今前原コーチが見てくれ で、よかった。
うん、
一番いい指導者だと思うっていう、周りの人たちがそう思ってくれるような、指導者っていうのが、
うん
うん、まあ、日本一に一つは、要因ではあるのかなと思ってるのは、ちょっとここ8年ぐらいやって思って、
うん、
30過ぎて、うん、じゃあもうちょっと何かこう、
うん、
日本一の指導者に近づくために何かできないかなっていうところで今、育成システムとかを、一つ、何か足がかりとしてできれば、
うん、
サッカー界も変えられないかな、ちょっと変化与えられないかな、とかをちょっと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。
こんな感じ
ですね。いや、やっぱでもサッカー好きだなっていうのはね、
そうですね。
一緒にずっとやってきたかし、みんな好きなんだけど、まあその中でも好きなんだろうなっていうのは。うん、
好きだね。
うん、思ってたんよね。うち40人同期いますけど、40の同期の中で多分1人に好きだろうな、っていうのは。
40人もんのか。そっか。
43ぐらいだよね。
43、どうにさん ?40 ちょっといて、まあそんなのでも一番好きだろうな、って思ってたし、うん、だからこそまあ指導の現、結局現場にずっと残り続けるっていう、うちの同期の中ではね、人なので、なんか、やっぱそうなんだな、っていう。感じはすごく聞いててしたなっていうところですかね。
はい。中級部でのみたいな、そういう同じ志持つ仲間増やしたいかなって思うよね。
ああ、それはすごくいいよね。
うん、
やっぱり、こう、一、うん、人じゃね、やっぱりこう、どうしても指導してても、難しいなっていうのはやっぱり思うから、
うんうん
う
ん、
そういう同じ思いを持って、こう、子供と携われるような、まあ、指導者の仲間っていうのは、増やしていきたいなっていうのは、うん、思うけどね。
なるほど。
うん。
いや、ありがとうございます。いや、なんかすごくね、こう、いや、やっぱこう、まあ、一貫してね、こう、今日の、まあ、今日のというか、19回から、119回から121回まで、こう、一貫して、こう、まあ、サッカーというところで、そのまあ、なんだろう、指導感だったりとか、まあ、まあ、自分が選手としていた、そのプレー感だったりとかっていうのは、すごくこう、色濃く反映されたようなお話を、聞かせてもらって非常に面白かったです。
ありがとうございます。
楽しかったです。
はい、ということで、まあ、今回こうね、お話、ゲストにお呼びしてお話を聞かせてもらいました。エンボスラジオではこの後も、まあ、119回の冒頭で少し話したんですが、まあ、こうやって新たなゲストを呼んでこう、まあ、我々としてもいろいろ聞きたいお話というか、聞かせてもらいたい話をこうね、ほりはほり聞いていくっていう、これまでのスタイルを踏襲しながら、ここまでに参加してくれた人、例えば、クッシーとか、カンちゃんとか、はい、まあその辺同期ですけど、そういった、過去に出演してくれた方たちの話とかも、また改めて聞いていくような、そういう、エンボスラジオを2023年はやっていこうと思いますので、ぜひ聞いてる方、引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、第121回目のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。